マルカの今夜も一人バックドロップ収録。
金ちゃん支店店長白木、鳥天狗店長中川マネージャー、お誕生日おめでとうございます。
はい、今週も始まりました。 MC はピンキー大宮と
グッチー瀬口と、
どうもぶり返しの加藤です。
ぶり返し
ぶり返しなんですよ、これまた後から言うけども。
なるほど、まず乾杯しますか、はい、じゃあ最初に、
はい、
よろしくお願いします。まあ、誕生日ということで、はい、金ちゃん視点
おとついと昨日、
おとついと昨日、あ、そっか、16
水木でしょ、
いや、
木金あ、今日が中川かい、あ、収録日の金曜日、収録日の、
はい、そうですね、
と、
はい、
13日の金曜日
で、17日の金曜日、
ジェイソンみたいなやつだな。どこがよ。
仮面もかぶってない、大丈夫です、はい。あ、そうだ、今日乾杯したんですけど、はいはい、今日お酒じゃないんですね。
いやよく気づいてくれたね。般若湯って言ってね、
はい、
この湯飲みの中に日本酒が入ってるんですよ。
いや、そうなんですか。今日湯飲みなので、あら、今日お酒じゃないなと思って、まあまあ、今これをさっきのぶり返しの話になる。
まあまあね、まあ、そうなのよ、
時事ネタの話になるってこと
でしょ。
はい、じゃあ行きますかね、はい、というわけで、
まあでもね、
はい、
時事ネタは、
はい、
俺はね、
はい、
一つは俺の話なんですよ、やっぱり。
ああ、
このね、
はい、
キンキンの本当の、
はい、
やっぱり大谷くんさ、
ああ、そうですね、はい、史上初ということで、
ね、
2度目の満票 MVP 受賞ということで、
これはア・リーグ、ナ・リーグ、
はい、ナ・リーグ、ナショナル、
ア・リーグ
か、ア・リーグか、ア・リーグ、
何これ何したら全体的の MVP ではないのかい。
全体の MVP はではないですね。
あ、じゃあ格下か。
あ、いや、一応リーグ一人しか選ばれないっていうやつで、
あれってさ、
はい、
その両リーグっていうのないの。
あとサイヤング賞とかシルバースラッガー賞、そのピッチャー一人とかバッター一人っていうのはあるんですけど、
そういうのはあるけども、はい、選手で MVP、 その両リーグでっていうのはないんだ。
ないですね、はい、
ということは、まあ、じゃあ最高峰だね。
最高峰です、うん、はい、
あ、そういうことね、
はい、
あ、よかった、詳しい人がいて、うん、うん、ね、なんだ、格下かとかってスーさん失礼だから。
いや本当に申し訳ございません。
ちゃんと謝って、そこは、
はい、本当に申し訳ございませんでした。
ミノマティさん楽しみにしてんだから、こういうの。大谷君のこと大好きなんだから。
あ、そうですね、うん、はい、
はい、どういうことか、
記者投票による MVP が16日ですね、うん、発表されて、ア・リーグは、大谷翔平選手が2年ぶり2度目の受賞と、
うん、
1931年にこの MVP なんですけど創設されて、93年の歴史を持つ、MVP ですけれども、史上初となる2度目の満票選出となったと。
うん、
今までは、まあ、複数回取ってる人もいるんですけど、うん、バリーボンズとかも7回取ってるかな、うん、それでも満票が2回っていうのはないそうで、
すごい、
はい、ということで、
なるほどね、
はい、日本選手では、2001年ですね、イチローがマリナーズで受賞しているが、2度目 の、 受賞というのは初めてということで、はい、
あ、イチローは1度目も満票で、
1度目満票ですね、
なるほどね、はい、2度目の満票はなかったと。
そうですね、
うん、一度だけと、
はい、
すごいね、
すごいですね、
ねえ、あれで、これ2年ぶりって書いてるけどさ、
はい、
2年ぶりって何？
去年ジャッジが取りまして、一昨年取ってるんですよね。はい、
1年空いて、
1年空いてってことですね。
うん、
で2年ぶりということで、
うん、一昨年そうか、
はい、
う
ん、去年は2位だったんですよね、 MVP の投票が、
うんうんうん、
はい、
あ、ジャッジがホームラン結構打ってたからね。
そうです、そうです、記録を出したので、
うん、
一応それで、
じゃあとは今度なんかトレードっていうかなんか、
まあ、あの FA になったので、
FA になって
フリーエージェントになったので、
うん、どう思う？どこ行くと思う？
まあ、普通に言ったらドジャース、お金
も残りはしないね。
残りはしないと思いますね。いや、わかんないです。いや、なんか残るかもしれない。
残る可能性もあるみたいなことは言ってましたけど、はい、
ただエンジェルスがお金そこまで出せないんじゃないかと。
金の問題かい。
いや、それが
大谷くんってお金の問題なの。
いや、大谷が金の問題にしなければエンジェルス残るんじゃないかと。
どっちかだね。それでやっぱり大谷は男だって称賛する人もいれば、
はい、
バカなんじゃないかっていう人もいれば、
ね、 どうしてもお金の問題とあと優勝できるかどうかっていうのがプレーオフ、うん、プレーオフに出たいっていうの、うん、
出たいと、はい、もし、うんエンゼルスでプレーオフ出るんならそっち側がいいってこと？
一番いいんですけど、だから今年ちょっと頑張ろうってなってたんですけど結局いけずっていう。
なんだっけ、トラウトも。
あ、そうですね。
あいつも怪我ばっかりしてるね。
そうなんですよね。ね、
ちょっとなんか準備が足りない、なんかそういう体幹とか弱いんじゃないかい？
まあまあそう。すごい筋肉ですけどね。
だからさ、
う
ん、清原も筋肉つけすぎて怪我ばっかりしだしたでしょ。
そうですね、そうですね。
そういうことじゃないんだわ。うん。ちょっとトラウトにも後から LINE しとくわ、俺。
友達ですか。
トラウトって店のマスターね。スーさんはどう思うのさ。ドジャースに行ってほしいのかい。
いや、僕はドジャースに行ってほしいですね。うん、
環境がすごくいいみたいよ。
すごいいいみたいですね。なんか、うん、はい、僕も見ました。うん、
なんか昔石井、
はい、
和久、
ひさか石井和久です、はい。
奥さんがなんか木佐彩子、はい、
うん、
が
言
っ、
ね、
て、はい、ものすごくやっぱりね、その家族のケアもたくさんしてくれるんだって。
はい、なんか情報がなんかいっぱいあるらしいですね。あの家族へのこういうことをしますっていうのを契約に全部含まれてるみたいな。
う
ん
う
ん、
あ、そうなの。
家族が日本に帰ったりするのの旅行の、うん、旅行というか旅費を全部出しますとか、うんうん、なんか子供を預けれる場所をちゃんと確保しますとか、うん、なんかそういうのも全部契約に含まれてるっていうのがやっぱり
細かい
らしいですね。
やっぱりね、
アメリカだ、
ね、うんうん、仕方ないんだけど、なんかね、
野茂選手、ダルビッシュ、
はい、ドジャース言いました ね、まあ、野茂はドジャースですけど、うん、ダルビッシュはもう一瞬だけですね。
そうだね。
あ、そうなんだ、はい、
プレーオフの一瞬だけで、うん、しかもサイン盗みされてボコスカ打たれて、うん、すげえ批判浴びて後からごめんなさいって言ってましたけど。
あ、そう
だ、誰がごめんなさい
って、あのドジャースファンが、うん、あれはサイン盗みで打たれたんだね、ごめんなさいみたいなのは、
うん、そうだ、そうそう、あんな急に、ね、ダルビッシュが打たれるわけないもんね。それも一言も反論せずにさ、
はい、
ダルビッシュが男だね、うん、ね、
それでドジャース離れたみたいな話だったんで、うん、はい、
ね、
うん、
そうなの。いや、これは俺はね、もしかしてだよ、
はい、
もしかすると、
はい、
いやと、やっぱり日本ハムに帰ってくるって言い出すかもしんないよこれ。
日本ハム
帰ってきてくれたらいいですね。
日本ハムお金出せない、いやいやいや、お金出せないと
思う。いや、10億ぐらいは出せるでしょ。
いや、10億出せないと思う。あの昔、
いや、ちょっと待って、
はい、
うん、この話はあんまり引っ張らないで。
あ、そうです、
ね、日本ハムでの話は
そんな話じゃないですもんね。
いや違う、俺はね、
はい、
もしスーさんだったらドジャースでしょ。
はい、ドジャースです。
だ、まあ、セルちゃんあんまりその野球のこと言っても分かんないもんな。
もうちょっと分かんないですね、うん、はい、
もし俺だったら聞いて、
はい、
引退、
引退ですか。
プレッシャーもう、
いやいやいやいや、
去年もう今これまでの活躍ができませんと。
いやいやいやいや、
だからそんなにお金はもらう、もうこれだけで、だって今のお金でもう十分やつは食っていけるでしょ。
いや、もうもちろんそうですね、すごいですね。
だから俺はもう逆に引退を選ぶね。
いやいやいやいや、引退しないですよ。
いや、もうそれでそれこそレジェンドだもん。
まあ、
うん、殿堂には入んないけど、野球殿堂、アメリカのあれ10年でしょ。
10年ですね、
うん、
はい、
でしょ、
はい、
まあ、入んないんだけど、
はい、
俺はもう、俺なら引退を選ぶ、
うん、
もう未練をパスさ切って。
できますかね、なかなかできない決断だと思いますけどね、うん、
いや俺ならだよ。
まあまあまあまあ、はい、
大谷君は野球好きだから。
はい、そうですね、
俺別に好きでもないから。
いや、その前提条件は。
そもが全然違う。
ダメですか。はい、そう、すいませんでした、皆さん。変なものを引っ張ってしまって。日本ハムの話よりもこっちの方がくだらなかったという。ね、
というわけで、
いや俺さ、
はい、
さっきも言ったけどさ、
はい、
風ぶり返しちゃってさ。
ああ、そうですね。
ね、この前ほら翔子のさ、
はい、
おご城でさ、
はい、
一周忌法要、
はい、
うん、
土曜日ですね、
行って、はいはい、うん、してそこやっぱりね、なんだろうな、物事には必ず原因とか要因ってあるでしょ。
はい、
二つあったね。
はい、
ビールと日本酒を飲んでしまった。
2つって飲み物が2つ。
飲み物です。
飲み物が2つ。
飲み物です。ビールは家以外では飲まないようにほぼほぼしてたのさ。
そうですね、最近飲んでないですね。
飲んでも1本缶ビール1本とか。
そうですよね、放送の時も緑杯って
ことですかね。そうそうそう、はい、うん、だけどね、やっぱりね、まあ缶ビールか缶チューハイしかなかったから、
はい、
まあ、だったらめんどくさいからビールでいいかなと思って、うんうんうん、缶ビール、まあ、周りの人も缶ビール飲んでてさ、
はい、
うん、やっぱりちょっと飲みすぎて、そっから途中から店変えてさ、
はい、
うん、して日本酒飲んでて、やっぱりね、うん、いや帰ろうかなと思った時にね、はい、小五条チームが来たのさ。
あ、お店終わってというか
2時ぐらいだよ、やつら来たの。
あ、閉めてとか、
うんうん、閉めて片付けて、
片付けて、
はい、てかその時間までお客さんいたんだなと思って、あ、うん、ねえ、で帰ったのが3時半4時さ。
うわ、すごいですね、
うん、
ほぼ12時間、
うん、
ですよね、
うん、多分ね、うん、そのまましてちょっと調子に乗って薄着着てったからさ、
はい、
でもあの日一番寒い日さ、
うん、そうですね、
うん、
2度
雪も
先週の放送でも2度、
おかしなことやってんのさ俺気軽になんか少しでも、要は上着を脱いだら、その忘れたの困るから、
あ、なるほど、
もう十分酔っ払う気だったんだね、はいはい、それはねだからちょっとね、そのまま着たまんまでいいね、ベストと、はいはい、パーカーとベストとか、
はい、
ね、うん、そんなのね着てってさ、
寒い、
うん、
雪もちらついてましたからね、
うん、ねえ、いやいやいや、もう帰りの 95% 覚えてないからね
逆に 5% 覚えて
る、うん、だからそのまま歩いて帰ってたんでしょう、きっと、
きっと、
うん、
寒い中、
そうだよ、朝起きてね、なんかね、まるで即身仏かね、明日の女王の矢吹ね、矢吹城ね、
はい、
ね、
はい、
最後灰になったようにね、真っ白になったようにね、朝7時半ぐらいにね、寒いなと、
はい
はい、一応ストーブはついてたんだよ、
はい、
もう暑いんだよ頭の上は、
はい、
だけど体がなんかなんだこの
おかんです、
おかんっていうの、はい、おとん、
おかん、お
かん
です、
おかんね、
はい、
うん、なんだっけ、なんか寒いなと、なんかこれはひょっとしてかなと、
はい、
いや違う、二日酔いだろうと、またその時は、
まあまあ、はい、
また少し寝て、
はい、
もう1時間ぐらいしたら、はい、なんか具合悪いなと、これも二日酔いかなと、うん、トイレ行って、
はい、
ゲリさ、ゲイリー・クーパーさなんでこんなとこにゲイリー・クーパーが出てくんだと、はい、うん、あらと、はい、うん、やばいと、
はい、
だけどまたちょっと寝て、
はい、
また30分1時間したら、あれと、また催してきてるぞと、うん、あれ面白いもんでね、便が出なくて便がしたいと思う、便がしたくて便が出ないほど苦しいもんないね、はい、
そうですね、そうですね、
もう腸を思いっきりぐいぐい絞って、うん、足をバタバタしてもう出ない、うん、だけども、うん、残、なんだろう、残存感、
う
ん、残便感、
う
ん、最後の侍みたいな感じのなんだお前かっこつけてそこに、うん、でもいないのさ、
いや、いないですね、
そこにはいないのさ、うん、もうそりゃこれやばいぞと、うん、でもあれちょっと待ってよと、懸便の便をまだ一本取ってねえと、
ああつあ
ここで使い果たしてもダメだとだけどこの二日酔いとこれは多分風だと、
はい、
風邪菌と二日酔い菌のまま便を持っていくと、
はい、
とんでもないことになってしまったの
なんか出そうです
ね、な
んか出そうです、
ね、俺が昔そのね、あの行虫検査でね、
はい、
あの行虫出ないようにね、
はい、
ベタベタ兄貴と一緒にね壁にね、家中の壁を、はっつけたらなんかあの人間にはいないような菌が出てしまったというね
怒られますね、
びっくりしたというの、はい、後からあのちゃんと、なんだあの変なやつで耳かきみたいので、
あ、
ケツあの、ね、便取られてね、
恥ずかしい、余計なことするから、
そうそうそうだけどもう一人いたんだわ同級生でもう一人いたんだわ、それこいつも同じことしたのかなと思って、まあ、それはどうでもいいんだけど、だからさ、してちょうどもね、俺ねまたちょっと起きてね、
はい、
いやその日ね16時からね、染ちゃん、月様の染ちゃんのとこにね髪切りに行かなきゃいけなくてね、
あ、はい、うん、
予約してて、
はい、
いやまだ大丈夫だろうと、まだ何時間かあるから、
はい、
大丈夫だろうと、でもお腹も空いてないし水も飲めないしさ、
はい、
またソファーで、うん、ね、来たまんま、はい、何もできない、もういやどうしようかな、どうしようかな、どうしようかなと思ってる時間が過ぎてきて、
はい、
いやもう染めちゃダメだな、これもあんまで、もうさっき電話かけようと思う、電話かけようとしたらピークさ、で電磁波でやられたんだもんいや本当に
最初に起きて具合悪かった時薬飲んでればちょっと違ったのかなとか思っちゃいますよね、
マジか
よ、いやなんか、
まあでも二日酔いなのか風邪なのかって、
いやそこよ、
難しいとこですよね、
うん、そうなの、
症状的にも、まあね、熱はある、
普通はあんまりない、熱はないのさ、
だそうですよね、
うん、
だそうなると具合悪いのはあれ二日酔いかな。
寒気もしてる。
まあもう二日酔いでも寒気する場合もありますからね、うんうん、
下痢も二日酔いでもあるからさ、
うん、ありますね。
だけど俺ね確信したのはね、はい、くしゃみするときにね、はい、ハクションあの小玉のように、うん、ハクションクションクションクションクション1回のくしゃみで4回や。
いやいやいやいや
それない？
ないね。
いや風邪ひいた時ってさくしゃみあるでしょ。すずさんない？
そんそんそん。
うん。あのハクションクションクションクションクションってなんかさ、
あ余韻があるみたいな。
そう小玉。ヤッホーヤッホーヤッホー誰よっていう誰を真似してんの真似してんの真似してんのってみたいな感じの河原で石を投げた時にポンポンポンポンポンっていく感じの
水切り。
うん水切りのね。あのぐらいの感じでくしゃみがね、はい、普通だったらハクションって大体それでしょ、はい、もしくは2回ぐらいでしょ、はい、それがハクションって言ってそのまま連チャンなのさ切れないの切れないで、
うん、分かりました分かりました。
そういうこと小玉じゃなくてそういうこと
小玉じゃなくてバカ。いやだからそういう、はいはいはい、うん、
くしゃみが多分力強くないからですよね多分。
あそうなのかい。1
回目がくしゅんで多分すっきりしなくて、うん、うんってなるからなんでしょうけど多分、うん、
いやだからあこれは風邪だと、うん、来たと。だからもうすぐ染ちゃんに電話してじゃ、はい、したっけね、ほんと電磁波でピークが来たんだね。いや本当の、いや本当なんだって。してね、それまでね大丈夫だと思ったんだけどね、はい、染ちゃんが電話出て、
はい、
したっけなんか普通に喋ってるつもりが、はい、染ちゃんって言って、染ちゃん加藤くんって言って、ああ染ちゃんねえって風邪ひいたみたいでねえって、うん、別にその風邪を強調してるわけじゃないのさ、仮病の人間がね病気を強調してるみたいになっちゃって、
ま
あ、うん、いや風邪でいや俺そんなこと今まで ないからさ、染ちゃんも心配してさ、いや加藤くん大丈夫かいいよ大丈夫大丈夫、うん、ねもう休んでって言って、うん、うん、わごめんねって言って、うん、電話切って、そっからもうね電話もなんかスマホもボーンとぶん投げてもう本当に具合悪くてね。やべえなこれと。いやでもね風邪半分やっぱり二日酔い半分なんだ、うん、でね今そっからねちょっとして結局ね俺ねただの風邪じゃなくて風邪以上インフル未満、まあ、要は友達以上恋人未満みたいなあのかっこコロナ未満味覚がほとんどなかったから
何でも付け加えればいい
んじゃないですけど多分だから風邪も迷ってたと思うんだわインフそう
熱ある時ってあんまり食べても味はしないですよね、うん、インフルとかじゃなくてもそれなん
かもしれない。でもねじゃあ俺確実にね右に行けばインフル左に行けばコロナってあの人生の岐路には俺の風邪は迷ってたんだけどそれ以上にね二日酔いっていうね悪いやつなんかたむろしててもうインフルもコロナにも行けなかった
進めなかった
進めなくてそれね風邪以上インフルかっこコロナ未満見たくなっちゃってアンド二日酔いいや全部次の日も健康診断あるしさ
そうですねあれが月曜日が健康診断だったんですもんね
だからようやくね、うん、少しね飲めなんか起き上がれるようになったのが夕方の4時半とかさ、
はい、
それでもまた水を飲んで、
はい、
してまた今度ベッドで寝て、
はいはい、
ベッドで寝るとだいぶ違うんだねそれでまあ8時ぐらいまで熟睡したのかな、
はい、
夜の、
はい、
パッと起きたら今度立ちくらみくしゃみ、うん、小玉のハクションでハクションクションなんかグラグラグラっときて、
はい、
ごめんもう目真っ暗になって、うん、やばいと思ってまたベッドに入って、
はい、
おしっこもして、うん、このゲリクーパーだからさやべえと思ってでも本当にそろそろ便取んないと、
はい、
明日行けなくなるから、
はい、
うん、だから持ってって、
はい、
どのぐらい出るかなってちゃんとそうだな
大丈夫です量
大丈夫
量いらないです、はい、
仏壇のご飯
ぐらいいらないいらないいらない、うん、いらないです
それでも取れるからさ取ってさ、
はい、
うん、やってさ、はい、うん、煮てさ、はい、焼いてさ、うん、食ってさ
食っちゃダメです、
うん、まあね、はい、まあまあ、まあ、次の日ね、はい、あの健康診断にもなんとかいけたしさ、
うん、
あれバリウム検査でねたまにさこのもしお腹押されたら危なかったよバリウムねぶっぱいてたよぶっぱきとか言いながらぶっ飛びじゃないから
ですよ、ね
ね、うん、びっくりだよお前。 だからまあまあだいぶね今これだから日曜日から酒飲んでないから。
ああそう。それで今日
こう半夜と、
まあ、半
夜
と、
うん、水
今日はもう左右お酒じゃないぞと。
うん、
はい。
いや今週まだね、
はい、
そうだね 73.4% までしか戻ってないから。
あれさっきと数字が違う。
そうかい。
0.5% 違ったです、う
ん、いやだから今週飲まなければまあなんとかなる
から。本当に月曜日具合悪そうでしたかね、うん、ちょっと本当
そうでしょ。
薬は飲んでないんですか。
飲んでない。あ、飲んでる。カッコン糖とかさ、途中から飲んで、途中から飲み出したわ。その代わりなんかあれだ、なんかあの、まあ、オレンジジュースとかガブガブ飲んでさ。うん、でこの前奥村さんがなんかイノマティさんのあれで、
あ、そうだ、水曜日か、
水曜日かな、はい、来て、あ、そう、水曜日ちょうど翔子の一周期の、
はい、
あれ手前暇でやってくれてた頃、それは、うん、でもお酒飲まなかったのさ、
はいはい、
ずっと緑茶割りの緑茶だけ、
はい、
うん。じゃ奥村さんが「いや」って「社長顔白くないですか？」って言うから「うん、いや白いでしょ」な、いや気のせいかなと思ったんですけど昨日「うん、いや」って実はまた風邪でねって言ってた、うん、あそうなの」って言って奥村さんの顔見たっけ、いや黒いんだわあの人逆に肝臓でも悪いのかなと思うぐらい黒いんだわ。いや本当に。
そうです。
それは本人には言ってない。
言わないよ俺、そういうデリカシーのないことはあんまり言わないようにしてるから、はい、特に女性には。
え、
ね、まあそんなこんなで
、うん
うん、まあ今、まあ、今週飲まなければなんとか。
あ、なるほど、
うん、食欲がさ、うん、食べては下痢もしくは出ちゃうからさ、
はい、
痩せちゃってさ、たくさん炭水化物いっぱい食べてもあれでさ、いや変に痩せこけたらさ、
はい、
シワとかほうれい線とかがすごく目立ってきてさ、
う
ん、してし、なんちゅうの、あの肌がね、なんかブドウの皮のようにね、脂肪なんか戻んないのさ、
皮余りみたいな、
皮余りみたいになっちゃって、うん、はい、あ、これはだからやっぱりもうあともやっぱり普通に 72.56 キロぐらいまで持っていかないと、今 69. 何歩とか
70、一気に落ちてますね、
うん、うん、そうなのさ。そこもなんかもう、なん、いや、いいのかいいのか分かんないけどさ、
はい、
あのこの 寒いのにさ、うん、女の子さ足出して歩いてるやついるでしょ。
まあまあまあ、そうですね、
あれ見るともうね、続々、はい、なんか背中が、
若いうちは寒くないんですよ。
セリジもそうだった昔な、
はい、若い時は全然寒くないですよね。
いやだから、いや、あれタイツ履いてんの。
履いてないです。
履いてないの、
はい、
いや俺ね、なもうね、テロかお前らと思ってたよ。いや、あれはダメだわ。あれよくさ、おばちゃんとかがイエーとかって昔ね、うん、
はい、
うん、はい、見てるだけでも寒いな、うん、言ってんだよこのババアとか思ってたんだけど、うん、ね、
はい、
俺分かるもん、
はい、
あ、分かるなと、
うん、
俺はもう病人だから、
はい、
見てるだけでもうこっちがね、うん、寒くてね、もうそうじゃなかったらある意味なんかゾクゾクするんだけどさ。
違う、ね、
風邪じゃなかったら喜びのゾクゾクだったっていう、ね、
そうなの、まあ、お後が よろしいよ。
よ
ろしい、いっぱい喋っちゃったよ、
ジネタということで、
ジネタ、
まあ、はい、今週の風邪、
そうよ、俺のジネタよ。
そうですね、
びっくりしたもん。この前の風邪は こんなに酒飲めたから、
うん、
ですね、結局出ましたね、
治りかけてたのにっていう風邪、
ね、治りかけのラディオラディオ
ラディオ、
うん、レディオじゃないよ、ラディオだよ。ラディオだよ。舌を上に絡ましてからラディオ。うん、まあいいか。そんなことどうでもいいんだもん。
じゃあ次行きますか、はい、昭和平成の忘れ物行きたいと思います、
はいはい、
今回のお題は、晩ご飯は何時頃に食べてましたかということで、うん、はい、メッセージ来ておりますので、
はい、
行きますか、
はい、はい
はいはい、ペンネーム山賊右 R 蔵さんです。スーさん、セグちゃん、社長、先週はラジオに出させていただいてありがとうございました。火曜日に厚生堂薬局に行ってのど飴何個もらえるかなと期待してたら、もう配ってなくて、あ、パパパパとなってしまった右側です。
この前ね、あののど飴、
はい、
俺が毎月通ってんのに2個しかもらえなくて、スーさんは1袋もらったというね。
うん、
それなんでこれアパパパパになった、
アパはアバがアパです。
アパって言ったんです、
はい、アパパパパ。
そうだ。
アバをアパ。
ね、2人して責められてたもんね。
そうです。すごかったですから。
なんか昔小学生でさ、いじめられっ子の子がさ、あのクラスの人ね、女子なんかバンと副番みたいのにさ、なんかさ
一気にやられる、
一気にやられる。
今週のテーマ、 晩ご飯は何時頃に食べていましたか？は先週お答えした通り、細B さん同様サザエ3時ぐらいに食べていました。
うん、6時半かい。
6時半ですね。うん、
はい、6時半、うん、はい、終わっちゃったので違うご報告しますね。かっこおいおい勝手なことすなとか言わないでね笑い。
一人ツッコミですね。
そうですね。はい、
火曜日にイノマティさんにお会いしました。元気でした。うん、相変わらず赤蔵と10丁目の水を飲んでいましたよ。うん、ラジオにもちゃんとメッセージ送るようにねと偉そうに言っておきました。笑い。今週来たかな。はい、リクエストは大塚愛の黒毛和牛上塩タン焼き680円をお願いします。実は右側のアラーム曲で毎朝これで起きてます。笑い。ご清聴ありがとうございました。
680円安くね。
大好きよあなたと一つになれるのならこんな幸せはないわ。お味はいかが。
大塚愛さんで黒毛和牛上タン塩焼き680円を聞いていただいております。
真面目にさ、はい、黒毛和牛上タンで680円って安くない？
安いです ね確かに安いです、
うん、多分それで感動してこの曲を作ったんじゃない？違う。そうじゃなくて、
いや、なんかモデルはあるらしいっていうのを聞いたことありますけど、うん、
どっかそのお店でしょ。
うん、お店です、うん、
はい、そういうのちょっと食べてみたいよね。
食べてみたいですね、うん、
最近牛タンも食べてない。牛タンは熱いのが好き、薄いのが好き、普通のが好き。
あ、僕は薄い方が好きです、
うん、あんまり薄いのもなとちょうどいいぐらい。
あ、
真ん中ちょうどいいってなんとどのサイズ、ね、自分のサイズ、うん、自分のちょうどいいと人のちょうどいい一緒じゃないですか、ね、
もうやっぱりさ年取ってきたからさ、はい、熱い牛タンはさ噛み切れないっていうかさなんか、うん、ちょっとねなんか神経までいかないけどなんかちょっとね響くね。
あ、
だからあれなんだよね。俺はねどっちかって言ったらねしゃぶしゃぶにできるぐらい薄く、は
い、牛タンしゃぶしゃぶ食べたいですね。
さっとあの焼きでも、はい、網の上でさっと、はい、焼いて、はい、すぐあのそのままなんかポン酢醤油かなんかにつけてさ、
はい、
焼きしゃぶ、
はい、
とかあ、うん、塩でも、
うん
うん、いいんだけど、うん、もしくはレモンのタレだけでもパッとつけてね。ネギ塩、
うん
うん、
すごいタイミング、
まあ、そんな感じ。
聞こえてんのかなこれ。聞いてられ
てちょっとちっちゃかったかもしれない
からね。R蔵さんのいつものやつが流れてしまった。
まあ、ということでね、はい、
はい、じゃあ次行きますか。
はい、
はいはい、ペンネームのぞくさんです。スーさん、瀬口さん、社長、こんにちは。
こんにちは。
先日天狗に行ったら豚店長ことまいちゃんに会いましたよ。少しお姉さんになっておりなんか泣けてきました。 舞が来てたんですね。
うん、なんか
誰か会いました？
いや会ってはいないですけど、中川さん言ってたのは、まあ、なんか舞ちゃん大人っぽくなってたって、
うん、あらー、あら、
女性が大人っぽくなったということは
そういうことなんですかね、
うん、ね、
ね、なんかあったのかもしれないですからね。
だからビールが飲めるようになったとかさ
そっちですか、
違うの、
多分もともと飲めたと思うんですよ。
今週のお題は、晩ご飯は何時頃に食べていましたかとのこと。小学生の頃は6時ぐらいで、中学校の頃は7時だったような気がします。それ以降は時間はまちまちで、8時以降ですね。じいさんばあさんの家では4時には夕食でした。かっこ朝早いからね。リクエストするスタンダードナンバーはトムキャットで、フラレ気分でロックンロールをお願いします。
トムキャットでフラレ気分でロックンロール聞いていただいております。
俺んちの10、まあ、夕方の5時や5時半も早いけどさ。
早いですね。それ
だけど16時はちょっと早いね
早いですね。
お腹空いてないもんね、まだね。
そうですね、
うん、しかもまだ学校だしね。
あ、そうですね、う
ん、遊んでるし、
うん、
うん、ねえ、ちかトムキャットね、なんか俺この歌好きなのさ、好きだったのさ。
あ、はい、
だけどその歌ってるさ、人を見てさ、
うん、
ちっちゃいしさ、あんなでっかいサングラスしてさ、うん、どう考えても綺麗だとは思えないでしょう。ね、まあ、こう言っちゃ本当に失礼なんだけど、うん、まあ、いつもそうなんだけど、俺はね、うん、だけどやっぱり才能ってすごいなと思って、
うん、そうですね、
うん、かっこよく見えるもんね、今どうしてんのかね。
そうだ、うん、あんまり見ない、そういえば懐かしいあの人とかでもあんま見ないですもんね、
う
ん、
やっぱりそういう、まあ、もしかしてもうバンドは解散したのかもしれないしね、
うん、したのかな、ね、そう
ね、トムキャット、
うん、
トムとキャットだからね、違うの
違う
トムとジェリーみたいになって
トムとジェリーみたいになってますけど、
トムキャットはそのまま一つの名前かい、あ、そうなの、
なりますけど、はい、
はい、
あ、じゃあ次メッセージいきますか、
いっちゃうか、
はい、
はい、ペンネームハッピーナンシーさんです。社長、瀬口さん、スーさんさん、こんにちは。ハッピーナンシーです。
こんにちは。
こんにちは。
雨と風で寒々しいですね。
風邪ひいてしまいました。
投稿遅くてごめんなさい。間に合えばいいな。
しっかり、ま、バッチリでしたね。
バッチリ。任せてください。
それにはいろいろ訳がありました。
はい、今週のテーマ、晩ご飯は何時に食べていましたかですが、思い出すとみんなが働いていたので朝も夜も家族バラバラでした。兄が大和運輸で働いていた時は夜6時とか7時に一度家に戻ってきて、ご飯をかき込みまた仕事へ行っていました。ある日学校帰りに配達のところを見かけました。本当に大和の人っていつも走ってるんだって思いました。 でもなんか生き生きして見えました。
うん、いいね、かっこいいね、
うん、先々週、秋の味覚の思い出になりますが、秋になると父が鮭を釣ってきてイクラが食べ放題でした。小さい頃はあまり好きではなくて、年頃までは美味しさが分かりませんでした。私が20代半ばになる頃、父もとうとう密漁でお縄を頂戴しました。それから食べ放題がなくなりました。
ファンファンファンファンファン
今日ちょっとね、
密漁かい
調子悪い。
なんか普通に普通に聞いてたら聞いてて普通に流すとかあってよこれ密漁じゃんそれ。
密漁ですね。
鮭密漁ってなかなか
結構
やりますな。
結構やりますね。
やりますな。はい、そんな父もこの間肺炎で倒れて入院、早くて2週間もしかして悪化するかもと言われ、もう会えないんだろうかと覚悟していましたが、家に帰ると暴れて酸素濃度を測る機械のコードを噛みちぎり、病院を2日で追い出されてしまいました。なんか元気です。
よかったじゃないですか。
噛みちぎりって
鮭も捕まらなかったんだな、あの歯で自分泳いで
密漁っていうか釣りじゃなくてね、うん、熊のように熊のように
やったの。歯で来たんだこれ。
お父様、はい、15年前の脳内出血の時は帰ると暴れるのでベッドに縛られていました。よっぽど家に帰りたいんですね。困った父です。話がずれてごめんなさい。
ハートマークって書いてよ、はいはい、
ちょっと待ってくださいね。困った父です。ハート。話がずれずれでごめんなさい。メッセージは今和の清志郎リメンバーユーでお願いします。あら、もう間に合わないかな。
Remember you、 すべて忘れたとしても Remember you、 君を覚えているよ。僕の目が耳が口が胸がどうやっても君から離れない。
はい、今和の清志郎さんでリメンバーユー聞いていただいております。
はい、はい、
間に合いましたね。
間に合ったねっていうか、まあ、まず
すごいお父さん、
うん、お父さんね、
お父さんすごい。
お父さん260歳ぐらいまでいけるんじゃないかい。でも頼もしいね。いいね、楽しいね。
あ、そうですね。
やはりね、何、
実際自分の父親がこうだったら、うん、ハラハラハラハラしてしょうがないですよ。こういうこと、うん、日常にあるってことですよね、きっと。
いや、日常とは書いてません。
いや、だってなんか、
だから、のぞくさんところのね、
しげるさん、
しげるさんとのね、対談を今度っていうか、
対談になるのか、対決になるのか、
いやいや、対談ですよ。いや、だけどやっぱりね、お酒飲みながら、
これハッピーナンシーさんとか、こうやってね、こういう方がいる家族が好きだから、一緒にいたいのさ、やっぱり、うん、
でもね、困ったって言いながら、ハートマークですからね。
うんうん、ねね、間に合ね、あら、もう間に合わないかなって、間に合いまバッチリでしたから。もういろいろと事件がありまして、うん、ねえ、ちょっと40分ぐらい開始遅れたのかい。
あ、まあ、そうですね、うん、いつもよりもちょっと収録が遅れてる、
ね、収録遅れたのさ、開始がよかった。もうね、運持ってるよ、ハッピーナンシーさん。ありがとうね。ちょっと最近来なかったから寂しかったよ。
そうですね、うん、久々でした。
はい、あ、じゃあ次行きますか。はい、はい、
はい、知り内のニラジャックさんです。ゴルゴ社長、え？何ジャック。
読んでください。
スルービッチ瀬口さん。
この怖いもの知らず。
大丈夫なのかな。
ドデカミンスーさん、お疲れ様です。ジャックです。
お疲れ様。
お疲れ様です。
この勇者。
本当ですね、すごい勇気だな。
もう読まなくていい。
はい、
はい、今週も静岡からの投稿です。先週の放送時、ジャックは札幌の友達と新橋で飲んでいました、いや札幌も初雪が降って寒かったようですが、東京も風が冷たく寒かったです。
いやいや、どんどん声もちっちゃくなって感情がなくなってってる
ね。ちょっともうね、ちょっと言い過ぎだね。
はい、ジャックの中では秋はファッションの季節。
多分今瀬口さん、そんなのどうでもいいや。どうしようもないみたいな。
あ、そう、たくさんあるアウターから何を着ていくか楽しみな季節になりました。そういえばあと2週間でジャックは加藤商店に襲来します。東京で飲んでいてもそうでしたが、加藤商店で飲んでいても安心してください。おとなしく飲んでいますので笑い。
チーン。
以上ですね。
いやいや、テーマの話してないですからね。
か。今週の昭和平成の忘れ物のテーマ、晩ご飯は何時頃に食べていましたかですが、実家にいた時は7時には晩ご飯を食べ終わっていたと思います。うちの実家は、家長から食事を始める家で、家族が食べ終わる頃に母親が食事を開始する感じでした。
へ
ー。実家は昔から男尊女卑的な家風で、今も義理の姉は食事は最後に食べて、お風呂も一番最後に入っています。そういえば家庭料理の晩ご飯、最後に食べたのいつだっけと考えさせられるテーマですね。
武家屋敷。
そうですね、なんか歴史を感じるような
知り打ち、
なんかそういう感じなのかね、肝時計は。
そうなんですね。
では
すごい、
ね、
いつの時代だっていう。
なかなか、
なかなか昭和でもね、 ない、
まあ、だけど、まああるんじゃない、やっぱりそういうの。でもそれもちゃんとお母さんもそう、今義理の嫁、
今でも守ってるってことですね。
守ってるってことはすごいことだね。
本人はどう思っているのか、
本人
ところが気になります、私は。
まあ本人一人だからね今は。
いや違う、あの義理のお姉さんがどう思っているかが気になります。
いやもうここまで来るともうあれじゃないの、もう
習慣で
もう、でも次来週だったっけ、
来週です、はい、来週です。来る
の来た時、いや実はですねって、あのこの放送の直後に離婚し、それが嫌で離婚してましたとか、なんか
そんなことが
置き手紙を今ないか、置きラインか、置きラインってもらえる、置きラインって何言ってどこに置くのラインを、スマホごと置いてって
連絡取れない、
連絡取れないように、もうい
やそれならブロックしますよ、他の人とも連絡取れなくなっちゃうから。
はいはい、
リクエストですが、佐野元春のヤングブラッツをお願いします。
はい、佐野元春さんのヤングブラッド聞いていただいております、うん、はい、というわけで、
ね、
来週来るのに大丈夫なんですかね。
んいや、まあまあまあほら、その辺はその辺の感覚がほらある人だったら
あれ、来週来るんですよ、大丈夫なんですかね、
台風です来週ね、なんて、はい、そのまま言っちゃって、
あ、うん、来週の昭和平成の忘れ物ですけれども、ニューミュージック特集ということで、はい、あ、もう一回言いますね、来週の昭和平成の忘れ物は、ニューミュージック特集ということで、はい、知り打ちのニラ・ジャスクさんが11月襲来日ということで、ジャックさんをゲストに迎えて、放送したいと思っております。で、
そうだね、
はい、
なんだっけ、何、ニューミュージック特集、
はい、ニューミュージック特集ですね、うん、はい、まあ、70年代ですね、
70年代80年代でもいいんじゃないの、
はい、
そうでしょ、
はい、
そうでしょ、
はい、はい、いいです、はい、
うん、
で流行った、作詞作曲を、まあ、されてるものですね、
うん、
曲ですねっていうのがニューミュージックっていうのが一応定義みたいなのが、
うん、
まあまあその定義に当てはまらなくてもいいんですけどね、
まあね、
70年代、うん、80年代の曲をという話で、
そうだね、
はい、
うん、まあ歌ってる人が作詞作曲してるんでしょ、あれってね、
はい、基本的にはそうですね、はい、うん、はい、
いいんじゃないですか、
はい、
いいんじゃないですか、
はい、うん、というわけで皆様からのメッセージ、ね、リクエストお待ちしております、
はい、あと、ということでね、
はい、
イノマティさんからのリクエストはなかったということでした、右側さん、そういうことです、は
い、どういうこと、
以上です。いや、多分こっちに来てて忙しかったんだよ、
まあ
ね、帰ったのがいつだ、
木曜日、
木曜日だから、
はい、
うん、
じゃあ来週は来ますね、
まあ別にいいけどね
だって
お待ちしておりますよ、ね、
悠々自適な生活をしてるんだから
そうですね、
うん、ご隠居のように、印籠出されてたもん
元気そうな姿も見れましたので、
はい、会えなかったから、は
い、いや本当元気そうだった、
そうですね、
よかったです、
うんうん、よかったですね、うん、
最後酔った時の姿も変わってなくて、うん、
はい、
ね、はい
はい、ではここから社長にお話ししていただこうと思います。
ね、さっきのちょっと自分の G ネタの風の時のね、
はい、
話でもしたんだけどさ、早いもんで先、まあ、今週か、今週の15日が、11月15日が翔子の一周忌だったんだよね。それでね、まあ、この放送を聞いてるのは11月18日だから、まあ、うん、収録日が17日ね、
はい、
うん、それと重なるようにね、今からもう20年前にね、2003年の11月17日にね、くも膜下出血でね死んじゃったんだけど、荒木健二ってね、元タスコの時に働いてたのがいて、はい、月、毎月のなんか柔軟に何っていうんじゃなくて、ああ20年も経ったのかなと思ってね、うん、だからのりお14、翔子15、岸田さん16、健二17と、なんか10このあれが続いちゃってね、なんかちょっとやだなというのが、いやいや、やだなっていうか、なんかすごく、なんかみんな知ってる人間同士が、うん、健二も範夫も岸田さんには、うん、お世話になったし、迷惑いっぱいかけてたからね、翔子も全然知ってるからね、うん、それで、うん、そうだね、まあ健二の同じ月のね あれ2003年だね、11月5日の水曜日、さっきちょっと調べたら、手帳タスコの時の手帳を調べたら、会議になってた、部門会議になってたんだ、札幌タスコの事務所でね、部門会議っていうのをやってて、あの時なんだろうね、中華事業部、 FF 事業部か、あれ FF 事業部、あと高田屋か、あとなんか郊外団、なんかあったんだけど、やってた最中にね、島さんだか誰か入ってきたのかな、谷ピーんかな、その時関町も入ってたんだよな、はい、あの一緒の会議でな、はい、してメモが来て、でそれで、あれ検事がね、東京にいる検事が、なんか入院病院に運ばれたと、くも膜下出血でと、で、まあ、高田専務もその時、高田専務っていうのが会こっちのあれでね、いたが一緒にやってたから、じゃあ東京行きなっていうか、まあ、東京行きますっていう感じで東京ね、急遽会議を途中俺欠席して、で様子がわからないからね、 2,3 日行くような感じで一旦家に帰って着替えなど取って準備してね、でもその時ね北海道神宮の近くに住んでたから、あそうだと思って、お急ぎでお祈りとお守り持って、で新千歳空港向かったんだけど、まあ闘病の甲斐もなくね、さっきも言ったけど2003年、平成15年だね、平成15年だって、もう今令和の時代なんだけどね、11月17日にね満32歳だったね、してさっきも関口と話したんだけど、12月6日があいつ誕生日だから、それ来たら33歳だったんだ、ね、誕生日前に死んじゃったけど、だから俺があの時37歳になったばっかりだから、今から考えたらケンジと俺って4歳しか違わなかったんだなと、そう考えると、まあノリオもそうなんだけどね、あの頃の、まあ、タスコの時の業態とか部門や店舗を引っ張ってた人間って30代中心だったから、パワーもエネルギーもあったんだろうな、
店長は20代、
だから今の小、なんだっけ、小吉じゃなくて、あの忍だ、
どうしたしたってない
、忍ぐらいの、はい、ね、そうだよね、そんなやっぱり簡単に扱ったね時代にをね見て育ったのが翔子ね、まあ今いる間近なら細尾、常地も現役、まあ今でも現役でやってんだけど、もっとやっぱり朝まで飲んでね、同じことばっ、何回も繰り返してね、ね、常地も迷惑かかってたと思うんだけど、常地だって朝の10時ぐらいから来たりとかしてやってたもんね、やっぱりね、中川もいたしね、瀬口もいたし、一緒の時間を過ごしたんだ。そのね、翔子もそうだな、ケンジ、荒木ケンジも可愛がられたからな。まあ翔子はね、ほとんどのやつから可愛がられてたから、やっぱり余談だけど、この前その15日、まあ翔子のあれで弟さんが前乗りで、お母さんがちょっと前の日に14日に来てして、15日ここで手間暇で、やるときに、手間暇でちょっとした忍ぶ会みたいのをやるときに来てくれてね、そしたらその前になんかひなちゃんがさ、常連のひなちゃんがね、あの人ほらいろいろと世話焼いてくれるから、弟さん見て、いや弟さんねって、翔子はすごくチーフのこと、常地のこと好きで、よく行ったり来てたから、丸藤行くよっつって連れてってくれて、その時に、これまた余談なんだけど、弟が言うには、翔子が学生時代バイトしてたとこに行ったらすごく生き生きしてて、ね、明るくねやってたと、普段ね怒られてるお姉ちゃんじゃなかったんじゃないの、やっぱりなんかそれお母さんに言ったら、お母さんが言った一言が、外面いいから飲食店向いてるかもねって言ってしまったというね。ね、まあ話は戻すけど、ね、一度ね、まあ一度っていうか、毎月会議が東京であったから、俺ら。だから、毎月東京行ってたんだけど、その時ちょうど翔子もね、休みでね、東京の友達とね、 東京にいるから会ってね、うん、なら検事たちと店回るかって言ったら、いいですねーってなんて、うん、行きますなんて言ってて、うん、待ち合わせてね行ってね、うん、なんだかね、それまでね、前までまあ検事も検事たちも札幌にいたから、うん、証拠もみんなでね、朝まで仕事したり飲んでたメンバーがね、あの時ね、今はこうしてね、活動焦点を移してる検事たちがね、と一緒にね、渋谷とか新宿とか、その辺で、札幌と変わらないノリで、居酒屋で飲んでる光景が、どうにも楽しくて、それがまた滑稽で不思議で、変わんない、札幌のまんまの俺たちが、いたね。そんなこの前ね、一周忌を終えた、翔子と検事のお話でした。
はい、ではエンディングいきたいと思います。本日流した曲紹介していきたいと思います。まずオープニングで、傷だらけの天使、それから、山賊右 R ゾウさんからリクエストをいただきました大塚愛さんの、黒毛和牛上塩タン焼き680円、それから、のぞくさんから、リクエストをいただきました、トムキャットの、フラレ気分ロックンロール、それから、それから、ハッピーナーシーさん、ハッピーナーシーさんから、リクエストいただきました、今まで清志郎さんのリメンバーユー、それから、シリーズのニラジャックさんからリクエストいただきました、佐野元春さんのヤングブラッツ、それから社長のお話の時には、デスペラードをおかけしました。
イーグルスのね、
はい、今バックにかかっているのは浅草キッドとなっております。来週ですけれども、11月25日、11月最後放送となります。はい、そこで、
違うんじゃない、ね、早すぎない、なんか違うと思うな。
一応11月最後
じゃないと思うんだけど、
は
い、
ね、うん、
早いんです
よ、ね、早いね、
早いですよね。なんかこの間も同じような10月終わりですとか言ってたんですけど、
そうだね、10、うん、24日だもんね、次ね、
そうですね、
収録は
収録が24日です、うん、はい、
ジャックと
ジャックと
豆の木と
ジャックさんが来まして、はい、はい、昭和平成の忘れ物お題がニューミュージック特集ということになっておりますので、はい、皆様からのメッセージリクエストをお待ちしております。
はい、
あとですね、ジャックさん来られますので、ジャックさんへのメッセージもお待ちしてお
り
ます
いらないいらないいらないいらない
セグチさんとの、対決がどうなるのか、
私話さないよ話さないよ
大変な放送になるかもしれませんけれども
どうなることやら、
ぜひ聞いていただければと
当日2人だけにします
帰ります
まあ本当に
面白いんじゃない、でも、
いや面白いな、
2人だけにすると面白いんじゃない、
ね、うん、ラジオでは初対面になるかもね、
う
ん、
はい、そうだね、
お二人は、
ね、
はい、というわけなので、ぜひとも楽しみにしていただければと思いますので、はい、では今週も、聞いてくれてありがとうございました。
ありがとうございました。
よろしくお願いいたします。浮かんだ幼子の無垢な心にまた惚れて一人訪ねたアパート